こんにちは、遠藤和樹です。青木武史の質問型営業、青木先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
いやー、お忙しそうですね。
いやー、なんか企業がね、6つとか7つとか、ずっと入ってきていただきましてね。それが始まるのと、割と、初級、中級、上級というのが毎回満員御礼で、おかげさん
で。っていうか、すったまじいスケジュールですね。
そうなんですよ。すごい働いてるんですよ。もう年を重ねるたびに私は毎年、
働く量が。
毎年よく働いてるなと思う感じがどんどん更新してるというか。
いやですね。そんな印象がありますけれども。
いや、大変、ね。いや、ありがたい話ですよね、ほんでもね。
引き合いがね、それだけあるということみたいなんでね、素晴らしいですね。
まあでも、必ずやっぱりね、その価値を感じていただけるっていうかね、営業ということの成果と喜びっていうのをね、感じていただくということが、役割であり、そうなってもらわないかんという覚悟を持って私はやっておりますんで ね、 ね、はい。
まあでも、そんなね、すさまじい、成果の出方が出てる方とかね、いろいろある、はいはいはい、またちょっと近々ね、そういったお話も、紹介していきましょう、
ね。レベルは上がってますね。
みたいですね。
そうなんですよ。
そんな話もしたいんですが、今日もね、質問いただいてますので、早速、行きましょう。
はい。
今日なんですが、これはですね、ほんと質問だけですね、いただいております。はい。行きたいと思います。営業にあえて能力の段階をつけるとしたら、何段階くらいに分けられるものでしょうか。ざっくりでも構いませんので、その際の評価基準の概念として見るべきポイントなどあれば教えてください。ちなみに、青木先生を神レベルだとした場合、その上のレベルとかもあるものなのでしょうか、はい、営業は数値でしか評価されない傾向があるからこそ、定性的な実力を測る方法はないかなと思い、ご相談させていただきました。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。なかなか面白い視点ですね、これ
ですね。しかもこんだけ番組やってきてなかったですね、かつて一度も。
なるほどね、これは本でもね、ある意味では私の中ではそういうことを持ってやってるんですよね。というのは初級、中級、上級とこう上がっていく、中級はどのレベルまでっていうことも持ってますし、
本当ですね、少なくとも3段階の枠がある時点で評価基準があるわけですね。
中級はもうとにかく原理原則がしっかりと入ってもらうことと、やっぱりそれを伝えていくトークですよね、トークというものをある程度完成させていただくっていうかね、
つまりトークスクリプトというものですね。
そうだから、より現場でこうリアル感を持ってできるようにまで持っていくっていうことですよね、で上級はもう完全にそれを仕上げてしまう。
お、
私はもう上級卒業者は営業をもうあとは実践あるのみで学ぶということはもう語弊あるかもしれませんけど、ある意味ではいらないっていうね、もう実践の中で高めていくレベルになってもらうということを持って卒業してってもらえてるつもりですけどね。
なるほど、はい、
上級の最後にテストがあるんですよ。
知ってますよ。全員がね、そこに向けて
ひたすら
訓練していくわけですもんね。
で、80点以上が合格者ということですけど、願わくは90点以上取って卒業してもらいたいっていうのが私の、
望むところですかね。願うと言いますか、基準ですか、というそんな中ではありますけれども、あえてちょっとこう中に入っていくとして、評価基準のまずレベルの方がいいのかな、レベル感覚値何段階ぐらいって言われたら、はい、実際どんなものなんですか、答えられるものですか。
まあだから、ロープレテストの審査が100点満点ですからね。だからそのレベルということになると、そのレベル10点ずつ刻みみたいなところ、
10レベルに分かれちゃう、
10レベルぐらいでも言えると思うんですよね。それからあともう一つはね、やっぱりお役立ちの信念というのが非常に重要なんですよね。だから伝えてることは質問型営業なんですよ。やり方は質問型営業なんですよね。だけどそれの目指すものはお役立ちなんですよ。 だからお役立ちレベルっていうのもあるんですよね。
あ、そのなんか能力レベルとそのお役立ちレベル、は
い、そうそうそうそう、というのがあるんですよね、うん、
なるほど、
うん、だからまあそういう意味ではそのお役立ちに関しては商品に対する信念というかね、うん、いうこと、それからそれをお客様が活用いただくっていうことのお役立ちっていうようなことね、まあ、そういうようなこともありますからね。だからよくあの京セラの稲森さんが、能力
かけの
能力かける、熱意かける考え方っていうお話をねされてますよね。
人生仕事の結果ってやつですね。
そうそうそうそうそう。だからああいうことにうちも当てはまるっていうことですね。
だからここで言うと能力に当たるものが、は
い、能力って言ったらもうロープレですよ。プレゼンテーションの力ですね。お会いした時にいかにそのことを伝えられるかが能力ですね。
その際にそのプレゼンといういつもあるどんだけ説明するかという意味の説明で伝わるかではなくて、質問を返した形でどう伝わっていくかのプレゼンが能力、
はい
はいはい、あえて、ね、稲森先生のね、借りての熱意って呼ばれると
熱意ということになると、今度はそのやっぱり、その商品ということあるいはサービスということに対して、必ずそれはお客様のためになる価値を得ていただける、価値の
確信
ということになるでしょうね。
なるほどね。確かに、うん、価値への確信があれば熱意はそりゃそうですね。確かにね、うん、絶対に役立つというこの気持ちの熱意が自分の中に、
そういうことですね。それを、うん、それがものすごい、助けになるっていうかね、お客様のね、うん、喜びになるっていうことですよね。
考え方は、
だから考え方っていうとお役立ちっていう考え方ですね。
そうですね。
うん、とにかく目の前のお客様にお役に立とうという考え方ですよね。
確かにここの考え方のお役立ちというものが、うん、ま、そのレベルでちょっと10段階となるとなかなか次元、うん、ね、
だから私は、ね、質問型を開発した時に絶対お役に立たないといけないっていう気持ちは持ってたんですね。うん、でその熱意っていうのが結構空回りしちゃってたんですよ。
お
う、うん、でその商品サービスっていうのを徹底的に見直すことと整えたんですね。フォローアップも入れて、うん、本当に価値を得ていただけるっていうことになってグッと上がったんですね、うんうん、そしてそれを伝える能力ということが、うん、また上がってきたんですね。
なるほど、
ええ、だからまさにこの3つが、うん、考え方、お役立ちは持ってたんだけど、うん、そこに対するテコ入れが弱かったんですね。
だから熱意というか熱意もあったはずなんだけども、価値への確信がちょっとこううまくうち矛盾してたりしたので、
矛盾ってか、熱意が湧き起かず、そうそうそうそうそう、
で能力もちょっといろんなところで積極型営業になっちゃってたんで、
そうそうそうそう、だからその熱意のところがうまくいかなかったんで、その能力が今言う説得型になっちゃった。プレゼン自体はうまいと思うんですよ。うまかったと思うんですけど。
そっか、じゃあ考え方足す熱量、うん、割る能力みたいになっちゃってるみたいな。
かけるじゃなくてね。うまいこと言うね。
でもこれが確かにね、掛け算になっていくと、
うん、
っていう、あ、だから概念としてはそこの3つですね。もう十分回答いただき
ました、
ね、
そうそうそう、うん、で
ちなみに
今のは、
はい、
今のは3つですけどね、2つっていうことになると、はい、もう今度はプレゼンテーションというそれの能力、セールス、それに伝える能力とお役立ちっていうことになりますよね。
あ、
うん、2つっていうことになるとね、うん、
これちなみに上級に行く方々っていうと、
うん、
先ほど80点以上っていう話で言えば、で要はちょ 10段階すごいので、大きく5レベルぐらいにバフッとこう大きく大別した時に、要は80点以上、80、90点ぐらいからがこう上級編に行かれる方だったってことですよね。この80から90と90以上の境目は、
上級に行かれて卒業する人が80、90ってこと
だ。ごめんなさい、そうですよね。
うん、
この上級の卒業者たちは80点以上に行くじゃないですか。
はいはいはいはい。
ここの、80と90の境目って何なんですか、
うん、やっぱり、それは、伝わるかどうかっていうことですね。その価値ということ、その相手に対して本当にそれが、伝わっていくかということですね。だからロープレイプレゼンテーションということをそれなりにやれる、うん、きちっとやれて相手の、ものに、まあ、それも伝えられるということですけど、心から感じてもらえるかというのが、やっぱり90点以上ですね。
心から感じてもらえる、うん、その感動が起きるかどうかみたいなところですか。
そうそうそう、感じて動くかどうかっていうところですよね。
とかうまく本当にできて、もう素晴らしい営業だね、そして伝わるしっていうところまでは90ぐらいまでいけるけど、これを突破するかどうかっていうのは相手方がもう、なんだ、よく涙が出る方がいるとかっていうことがあるように、
うん、感じるっていうことですね。うん、
その辺の境があるわけですね。
うん、そうですね。
どうなんですかね、もう細かく言ってったらいろいろあるんでしょうけども、そんな大枠ご回答いただいたような気がしますが、
まあだから、はい、ということは何を磨かないといけないかというと、やっぱりプレゼンテーションっていうね、ロープレっていうことを言うが大事だっていうのはね、まあ、お客様の前でその時にしっかりとその価値を伝えていくっていうことですよね。うん、その商品サービスがいかにお客様の役に立つかということを伝えられるかが勝負ですよね。
うん、質問型営業のいいところはこの考え方と熱量の部分を直接指導されても、うん、なかなかこう結果としてうまくつながらなかったりもありそうですけど、
はい、
徹底的に能力を型として磨くことを通して考え方と熱量も一緒に上げていくっていう形で、最終的に気づいたら考え方も熱量も要は80点を超えていくっていうところに上級編では連れてっていくっていう形が、
うまいこと言いますね。
その通りですか。
はい、
そうですよね。
肩なんですよ。だから肩から心を、作り上げていくってね。うん、だから私は剣道っていうやってましたけど、肩ってものすごい重要なんですよ。だから形から心へ入る、ね、
うん、
で心が本来は形になるんですけど、形から心へ入って、それがこう分かり出すっていうことですね。
いや、そうですよね。うん、やっぱり武道に近い教えになってるのは、ね、
そう
やっぱ武道されてたからなんだろうなと思いますけど、うん、まあ、一旦そんなところで終わりたいなと思いますが、次回はそういったね、型を習っていく前に自分たちでものすごい訓練をしてた方が、研修を受けたらとんでもないことになったっていう、型の凄さをちょっとつながるんじゃないかなと思いましたんでね。
はい、
その話ぜひ聞きたいなと思っておりますので。
なるほど。まだ伝えたいことはあるんですけど、今日はこの辺にしておきましょう。
あ、まだ言いたいことがあったんですね。
はい、
まだ次回ね、その辺回ってやっていきましょう。
はい、そうですね。はい。
ということで終わりましょう。青木先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では青木毅への質問を受け付けております。ウェブ検索で質問型営業と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。